時間です。今週のテーマはノン、ノンな食品について。この時間は森永歯科医院院長の森永博樹さんをお招きしております。森永先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。ようこそお越しくださいました。
お招きいただきありがとうございます。
やはり歯科医院の先生に伺うということはノンシュガーのこととかを結構聞きたいなと思ってはいるんですけれども、
はい、
けれども先生、なぜ今回森永先生にぜひお越しいただけませんかというお話を差し上げ、させていただいたかというとですね、はい、先生がその歯科医師として、お仕事をされている中で、
はい、
皆さんの歯を見てるわけですよね、
はい、
口の中を見てこられたんだけれども、
はい、
それを見るため、よくしていくためには食生活、
はい、
その患者さんたちの食生活、
はい、
引いては栄養面、
はい
のことから、アドバイスというか指導していかなければいけないなというところに気づかれたと。
そうですね、はい、そうですね、やはり口の中の状態を良くしていくためには、
はい、
その栄養とか食事という面をですね、抜きにしては、やはり、うまくいかないと、
はい、
いうことがやはりその自分がそのやってきたですね、
はい、
経験からやっぱ気づいたというか、そういうことですね。
でそこでそのいわゆる栄養学というかそういったものも含めて、はいはい、歯科医師としてずっと、
そうですね、
患者さんたちを見てこられたと、
はい、もちろんですから通常の歯の治療というのは普通に、
はいはい、
行っていくんですけども、それだけではその長期間にわたってですね、患者さんのいい状態を保っていくと、
はい、
いうことが難しいということはですね、やはり、数年ではなかなかわからないんですね。これは5年10年15年で同じ患者さんを拝見していると、
はい、
そういうことに気づいてくるということですね。
いつも言われることだと思うんですけど、
はい、
みんな歯磨きしてるんですよね、
はいはい、
ちゃんとね、
はいはい、
でいろいろ気にしてますよね、
はい、
きっとね、
はい、
なのに虫歯になりますよね、
はい、
なんでなんだっていう話にやっぱなりますよね、
はい、極端な話をすれば、はいはいはい、いわゆる動物実験でですね、
はい、
無菌動物というのがいるんですが、
はいはい、
要するに体の中に、うん、細菌が全くいない動物ですね、
はいはい、
そういう動物はいくら砂糖を食べても虫歯できないんですよ。だからやっぱり口の中にいる虫歯菌というものがどれだけ取り除けているか、
はい、
であとですね、その虫歯菌の餌になるやはり砂糖代表とする食物をどのようにして取ってるか、
はい、
それによってですね、ですから極端なことを言えば歯磨きしなくても、
はい、
食生活がいい人は虫歯にならないんですね。
これきた、これですよ。それぐらい言えてしまうということですね。ある意味ね、はい、じゃあその食生活ですよ、
はい、
先生今回はその、ノンというところにちょっとキーワードを置かせてもらって、
はい、
リスナーの皆さんにはいろんなお話をご紹介してるんですけれども、
はい、
今その食生活におけるノンなものって多いじゃないですか。
増えましたね。
増えてますよね、やっぱそうですよね、
はいはい、
それこそ先生がその歯を、皆さんの歯を見ながらその環境改善のために栄養のこともずっと研究してこられた、
はいはい、
その期間の間、はい、どんどん増えてきていると思うんですけど。
そうですね、歯科の分野で言えば昔は本当に虫歯にしかフォーカスしてなかったところが、
はいはいはいはい、
今本当体全体の健康を考えて、いわゆるノンというね、
はい、
話がやっぱり出てきてますので。
ですよね、
はいはい、
で皆さんもやっぱそのノンというところに惹かれて、はい、いろんなものにやっぱ手を伸ばすという方が多いんですけど、
はい、
まず非常にざっくりした質問をさせてください、
はい、
ノンっていうのは役に立っているものですか。
正しい知識を持って選べれば、はい、ある程度役に立つと思います。
やっぱそうですよね、
はい、
正しい知識を持てている方は多いでしょうか先生。
だいぶ増えてはきてますけどまだちょっと危なっかしいなと、はい、いうふうに思います。7時台で玉川さんおっしゃってたような、
はいはい、
そのノンカロリーの定義であるとか、
ええ、
そういうものを果たしてどのぐらいの方がきちんと把握されてるかっていうのはすごくちょっと気がかりな面ではありますね。
やっぱそうですか、
はい、
ノンカロリー、
そうですね、
ノン、オイル、皆さんがすごく気にされているのは、はい、多かったのはやっぱノンカロリーですね、
ですね、はい、
そしてノンシュガー、
はい、先ほどのね、ここが街頭インタビュー面白かったですね。
面白かったですか。どういうところがやっぱ先生興味深かったですか。
やっぱ患者さんって立場でいらっしゃるとなかなか本音を言ってくださらないので
対峙してるとね、
本当は気にしてないんだけど、いや気をつけてますよなんていう、その場ではおっしゃるんだけど、はい、打ち返ると忘れちゃうとか、そういうことが多いので、そういう意味でアレガントインタビューで本音が聞けるとね、ああ面白いなと。
そうですね、
思いました。
ノンカロリーノンシュガーすごい気にされてる方は多いんですが、はい、ほとんどの方の理由はやっぱりダイエットとか、はいはい、まあ、健康っていうキーワードは出てきてたんですけれども、はいはいはい、ダイエットを気にする方が、はい、そのノンカロリーっていうものに手を伸ばすのは間違ってはいないんですか？はい、
間違いではないと思います、はい、結局そのカロリー過多になってしまったらやっぱり体重は減らないのは事実ですね、はい、
そうです、摂取カロリーと要は消費するカロリーのバランスってことですよね、
はいはいはい、ただやはりダイエットってことを考えた場合には皆さんやっぱりいかに脂肪を減らすかと、はいはい、いうことを考えていらっしゃると思うんですけど、はい、そういう観点で見るとですね、やはりノンカロリーにばかりこだわると、はい、ちょっと足をすくわれるかなという気はします。
それはなぜゆえ、
まずカロリーといった場合に例えば糖質がどのぐらい使われているかとか、うんうんうん、
はい、
今現代の日本人はほとんどの方糖質過多なので、
はい、
糖質がどのぐらい使われているかとか、じゃあ例えばそのノンカロリーなのになんでこの清涼飲料水は甘いんだろうと、
はいはいはい、
いうことを考えたときに、はい、じゃあ代わりに何が入ってるんだというところですよね、
はい、そこですね、はい
はい、
例えばどういうものが使われていたりするんですか？
例えば人工甘味料で、はい、例えば、
よく見るのは何だろう、ステビア、
そうですね、ステビアとか、あるいはエリスリトールであるとか、
はいはいはい、
まあ
飲み物
だ、そうですね、
はい、
そんなようなマルチトールだとか、
はい、いろいろ、はい、
あとガム関係だとやっぱりアスパルテムであるとかね、アセスルファム系なんてものもいろいろ使われてますけど、
はい、
ああいうものっていうのはですね非常に甘みが強いんですね、はい、砂糖の150倍とか200倍とか、
それ甘みを感じる力が強いってことですよね、
そうですね、ですね、
はい、
ですからその分微量になるわけですよ、
はい、少しでいい、
そうですね、そうするとノンカロリーの、先ほどね玉さんもおっしゃってたように、100g あたり 0.5kcal、
はい、
糖類で言えば 0.5 グラム以下であれば、はい、ノンカロリーって歌っていいことになってるんで、その範囲に入ってきますので、ね、
はい、入ってきます、
ですからノンカロリーなのに甘いと、
はいはいはい、
ただその甘味料によってはいろいろなリスクを指摘されているものもあるので、
うん、
その辺をじゃあこの清涼飲料水に入っている甘味料はどういうものなのかという、
はい、
やはり知識を持っていただいた上でですね、
はい、
まあ取り方を考えていただくと、
確かに
いうことだと思います。
先生こんなことを聞いてみてもいいでしょうか、
はい、
今ちょっとまあダイエットみたいな話をしたので、はい、あれなんですけど、はい、そのいわゆる人工甘味料を含め、
はいはい、
甘さとして我々消費者が認識しているものって何種類かありますよね、
はい、
今先生もおっしゃってくださったいくつかありました、はい、そういうものの中で太りやすいベスト3ってありますか？聞いてみてもいいですか？
まず一番気をつけていただきたいのは、はいはい、意外にも果糖なんですね。
果糖、果物の糖ですね。
果物の糖です、
はいはい、
あれはですねいわゆるその血糖値が、はい、甘いものを食べて、まあ、普通砂糖とか食べると血糖値が上がりますね。
で言いますね。
血糖値というのはいわゆるブドウ糖なんですけど、
はい、
ブドウ糖の血糖値を下げるために用意されてるホルモンというのがインスリンという、ね、
インスリン、はい、
ホルモンなんですけど、それはブドウ糖にしか反応しないんですよね、
はい、ブドウ糖にのみ反応するのがインスリン。
そうですね、
はい、
ですから果糖が大量に体の中に入ってきても反応しないんです。どんどんどんどん入れちゃうんですね、
はい、
で果糖っていうのはですね肝臓に行って直接中性脂肪に変わってしまうんで、
はい、
太りやすいんですね。実は
果物が好きな方は要注意ということでいいんでしょうか？はい、
先ほど外のディレクターの方とも話したんですけど、果物だけじゃなくて最近野菜も甘いので、
はい、
フルーツトマトなんてありますね、ああいうもの相当糖度が高いですか？
まあ、糖度15度みたいに書いてあったりする、そうそう、あれですね、
あれはもう野菜じゃないなって私の感覚からすると。
果糖の中に入るんですか？
フルーツだと思います。
おっと、うん、これうち例えばうちはですね、私も息子もすごく果物が大好きで、はい、食事を食べた後夕飯の後に必ずいちごなり、
はい、
キウイなり今の季節だと食べるんですけど、はいはい、これはそのままいっちゃってるってことですか？
ただいちごキウイは非常にかなり賢い選択だと思います。
あ、そうですか。
いや、果物の中ではイチゴなんかは糖質少なめなんで。
なるほど、
いいですね。
じゃあ果物をどうしても取りたい場合は、うん、その果糖が、まあ、少ない低いであろうものを。
そうですね、今そういうのもいろんなところで調べることができるんで。
そうですね、はいはいはい、
調べてそれでその種類と量ですね。
なるほど、
ええ、
うわ、じゃあそれ果糖が一番、まあ、 太りやすいということで言うと危ない。
そうですね。
2番目は
やっぱ砂糖ですよね。
砂糖、いわゆる白砂糖と呼ばれるものですかね。
そうですね。はい。あとは3位っていうのはどっちかというとそのこれというよりは、うんうんうん、やっぱり糖質全般はやはり。
そりゃそうですよね、
やっぱり米でも小麦でも、はい、体の中で分解されれば、はい、それは糖類になってしまうんで、
なるほど、
はい、その辺のだから量をどうするかそうです、ね、ということをですね、はい、お考えになればいい、その、うんうんうんうん、取るなって話ではないので、
はい
はい、
なぜノンカロリーを選びたいのか、はい、選ぶならばそのノンカロリーの理由、
はい、
そのノンカロリーになっている方法までを、まあ、自分なりにちゃんと分かった上で選ぶなり、
そうですね、
取るなりする、
そうですね、
っていうところまでちゃんと考えて付き合わないとダメってことですね、はい、ノンカロリーは、は
い、そう思いますね。
なるほど、はい、じゃあちょっとここで一曲挟ませていただいてですね、はい、一曲じゃないな、天気予報を挟ませていただいて、はい、この後はさっき出たその虫歯のことについて、はい、ノンシュガーについてのお話を先生、はい、ぜひ伺わせてください、
はいはい、よろしくお願いします。
3つ目2つ目からに引き続き森永歯科医院院長の森永博樹先生にノンの話、まあ、体の中の環境を整える食生活を整えることで実は口内口の中の環境も良くなっていく、虫歯も予防できるかも、
そうです、ね、
という話を、
またその逆も真ですので、
逆も
口の中の状態を整えることで、はい、体全体の状態あるいは生活習慣病を予防できたりとか、そういうことも今分かってきてますので、
逆もありな、
そうですね、はい、
さっきはノンカロリーの話から、じゃあ太りやすいものって何ですか、はい、果糖、果物の糖、はい、お砂糖、はい、まあ、糖類全般という話までいきました、
はい、
続いては先生ノンシュガーです、
はい、
さっきのドリンク飲み物の話の中にもちょっと、まあ、通じるのかなとは思うんですけれども、
はい、
ノンシュガー、
はい、
だがしかし甘みを感じる、
はい、
っていうものですよね、結構ね、
そうですね、
はい、世の中にあるノンシュガーというの、
そうですね、
はい、はい、これノンシュガーはやはり役には立っているんですか、
選ぶという意味での情報としてはそれは役に立つとは思いますね、
はいはい、どういう方のためにそもそもあるんですか、ノンシュガーというのは。先生、
一番はやはり糖尿病とか、うん、はい、血糖値の調節に問題がある方はやはり、はい、糖類が入ってしまいます、まあ、糖質が入ってしまいますと、はい、血糖値が変動するので、
はい、
そういう方にとっては非常に貴重な情報であるのは確かですね、う
ん、ちょっと乱暴な言い方だったら訂正してください先生、血糖値を上げないために、
はい、
ノンシュガーを使う、
まあ、そういう言い方もできますし、はい、まあ、結果的にはダイエットにも多少は役立つだろうとは、それは思います。
多少はですね、
そのですから それを受けるメリットと、
はいはい、
リスクを、はい、やはり両方知っていないといけない、
ここですね、さっきから出てきている、はい、実はリスクというものを見落としがちだよという話につながるわけですね、
はい、
そのノンシュガーにおけるじゃあリスクというのは先生どういうものがありますか。
ですから代わりに使っている甘味料で、うん、はい、そういうものの、そのやはり安全性ですとかね、うん、そういうものも、もちろんその国内できちんと認可されている甘味料ではあるんですが、
はい、
やはりその長期的なその研究であるとか、はい、そういうものではちょっと少しリスクがあるんじゃないかとか、うん、そういうことを言われているものもありますね。
ものもある、
はい、
どのぐらいまで我々消費者にその情報っていうのは入手できるところに来てるんですかね。
難
しいですよね。
そうですね、ただまあ今ネット等で調べれば結構いろんなところで出てきますし、まあ、専門家レベルであれば論文を検索すればそれは出てきますけどもね、
やっぱ、うん、できればその論文とされるものの方が安心感はありますよね、はい、そのネットで出てくる情報ってどこまでが本当でどこが出所なのか分かんないものまで、
そういうものもありますね、
ね、正論として流れてしまいがちな、はいはいね、昨今ではあるので、は
い、ですからその専門家の先生等が、はい、ウェブでもね書いていらっしゃって、うん、ちゃんと出典の論文を明示されているもの、うん、そういうものでが、まあ、ある程度安心だと思います。
そうですね、はい、例えばその歯科医師としての森永先生に伺うならば、はい、キシリトールというのは、はいはい、安心して取っても良いものと考えていいですか。
そうですね、かなり安心できるものではあると思います、
はい、
で虫歯予防という面では非常に有効なものなので、う
ん、これも、まあ、甘味料でいいんですよ ね、
すね、
キシリトールも、
はいはい、 例えば普段馴染みのある食材ではカリフラワーであるとかね、そういうものにも入ってるんです、
はい、
微量ですけどね。天然のキシリトールは実はですね、白樺の樹皮とか、
はい、
そういうのから生成されてるんですね、
は
い、
あ、そうなんですか、うん、
ですから合成ではなくて、はい、天然のものを、はい、抽出して生成しているというそういうものになりますね、キシリトールの場合は。
なるほどなるほど、はいはい、あとはそのキシリトールはどうやらその虫歯にいいというか口内環境を良くしてくれるらしいぞという情報までは、
はい、
まあ、それなりに多くの方が今なら知ってらっしゃると思うんですけれども、はい、まあ、どれぐらい含有されているのか、
は
い、
あ、そこ大事ですね。
やっぱ大事ですよね。
やっぱりキシリトール、例えばガムであればやはり 100% のものがよろしいと思います。
はいはいはい、はい、ノンシュガーキシリトール配合だ、先生大体こんな感じじゃないですか、書かれてる言葉って。
多いですね、多いですね。
そうですよね、
質的な内容としてはそうですし、
はい、
あと量的なものもですね、うんうんうん、よく見ないと、
はい、
例えば 500cc の飲料であっても、はい、表示されてる量が 100cc あたりだったりします。
そう、よく見るとそうなんです。かける5が必要なんじゃんっていうやつですね。
それよく見ないといけませんね、
はい、ここまで先生どうでしょう、先生がご覧になってきていろんな患者さんとかご覧になっていて、はい、どれぐらいの割合の方々がそこまでたどり着いているでしょうか。
感覚的には 1,2 割じゃないでしょうか、
ね、少なやっぱそうか、
3人に1人はいないなっていう感じ、
ね、そうですか、うん、徐々に増えてます
か。もちろん増えてます。関心のある方は非常によく勉強されてますね。ただその差が激しいというか。
そうですね、はいはい、例えば歯医者さんに行くのも悪くなってから行くっていうのがやっぱりまだ多い。
そうですね、
と思うので、
まあ、悪くならないようにといいますか、まあ、厳密に言うと予防というのはね、まあ、健康保険が使えないとかそういう問題もあるんですが、
はい、
ただ基本的にはやはり悪くしないために、
うん、
言っていただくというのが一番いいですね。
そうですね、はい、そのノンシュガーにおけるいろんな情報、正しい情報を勉強するよりも、はい、ある意味歯医者さんにまめに行って、
はい、
先生みたいな方にいろいろ教えてもらう方が、はい正しい知識を得られる気がするんですけど、安心して。
そうですね、
はい、そのノンシュガーにおける一番怖いものいくつか先生教えてもらってもいいですか。さっき言ったその、まあ、代わりに使われているものが、
はい、
まあ、具体的な名前を出すのは難しいのかもしれないんですけど、
はい、先ほどお話しした例えばキシリトールですね、
はい、
キシリトールというのは先ほどもお話したように天然のものを抽出して生成しているんですね、うんうん、
はい、
そうではなくてその人工的にですね、
はい、
工業的に作り出した甘味料というのがありますので、
はいはいはい、
そういうものはどちらかというとできれば避けたいなというふうに思いますね。
例えばどういうのとか聞いても平気ですか先生。
先ほどお話した例えばアスパルテンなんかもそうですし、例えばいわゆるその飲料によく含まれているですね、はい、異性化糖というのがありますね、
はい、
ブドウ糖、果糖、液糖であるとか、
はいはいはいはい、
そういうふうに言われている甘い料には大抵入っていますが、
あ
れはもともとがそのでんぷんを工業的に処理して作り出したブドウ糖と果糖の混合液なんですよ、
はい、
うん、あれはやはりいろいろな問題点が、先ほどお話したように果糖が多いから太りやすいというのもあるし、
はいはいはいは
い、いろんな問題点指摘されてますね。
なるほど、うん、でんぷんを使うっていうと水飴とか食品によく使われる水飴もそうですかね、もありますよね。
ただ水飴の場合は工業的な過程が違うので。
ああ、そうなんだ、
うん、はい、
そこやっぱ我々には難しいですね先生情報としては
そうですね、だからまあただそのブドウと果糖液とか広く普及しているのはコスト面が非常に大きいと思うんで。
なるほど、
うん、
で
ん
ぷんっていろんな面で。そうですね、
そうですね、
うん、いろんなものにおけるそのコスパの良さっていうので対応されている部分はありますよね。
で、あと果糖っていうのは冷たければ冷たいほど甘いんですよ。
はあ、
うん、
なるほど。
だから冷たい飲料にはすごく適してるんです。
甘みを感じ、冷たくして甘みを感じることができるから。そうか、これからの季節一番危険ですね先生。
そうなんです、もう今日なんかすでに危険です
ね。めちゃくちゃ危険ですねこの後、はい、あ、じゃあ先生さっきダイエットのために、
はいはい、
まあ、太りやすいという意味で別冊に教えていただいたんで、
はい、
これもしかして対虫歯になると種類が変わったりしますか。
まあ、一般的にはその例えばでんぷんだとかそういう糖質は、
はい、
砂糖やブドウ糖、果糖に比べれば虫歯にはなりにくいですね。
なりにくい、
にくいですね。
なるほど。
で、やっぱり虫歯って意味で言えばやっぱ砂糖が一番 危険ですね。やはり
親としては例えば子供には、はい、虫歯になるわよって言いたくなるのはその砂糖を控えるっていうところに直結してしまいますが、
そうですね、あとはその、はい、やっぱり頻度ですね、頻度と量ですよね、うんうん、その辺だと思います。
確かにね、じゃあせっかくなので歯科医師として、はい、口内環境を例えば良くするために、はい、ノンにしてほしいもの、
ノン、
はい、何でしょう、ノン何にすればもっとより良い口内環境を得ることができますか先生。
まあ、口の中っていう意味で言えばやっぱり砂糖、
まず砂糖、
砂糖でしょうね、
はい、
うん、あとはさっきお話した異性化糖は、はいはいはい、やっぱり高頻度で取るのは避けていただきたいなと、うん、
頻度ですね、ここが大事なところですね、
はい、
はい、逆にノンではなくオンにしてほしいもの、
オン、
はい、もっと歯磨きをしろなり、あ、こういうところに気をつけろという意味でのオンにしてほしいものは、
例えばじゃあ糖質を控えたとすると、はい、その分他の大切な栄養素をたくさん取りましょう、タンパク質を筆頭にした、
はい、
栄養素をしっかり取りましょうということですね、
はい
はい、ただ糖質を絞っただけですとエネルギー不足になる恐れがあるんで、
うん、それも聞いたことあります、
は
い、
その分タンパク質あるいは脂質をしっかり取りましょう、
はい、ですね、現代人が飛びつく情報としてやっぱ偏りがちですかね。
そうですね、
何々がいいって言われるとそれのみに突進するみたいな、
はいはいはい、
周りのバランスをちょっとこう見落としてしまうっていうことが多いですかね、はいはいはい、なのでノンが流行るんですかね。そうです
ね。あともう一つそのノンシュガーとかその、はい、人工甘味料の危険性っていうのは、
はい、
血糖値は上げないんだけども、甘みそのものに対してはですね感受性があるわけですよ、
はいはい、
甘みに対して鈍くなってしまうんですね。
お、感覚の問題ですね。
そうですね、
はいはいはい、だから
ちょっとほんのり甘いなんてものを食べても甘み感じなくなっちゃうんですね。
怖いですね、
はい、例えば玉川さん、
はい、
以前バイク乗られたって聞いたんですけど、
はい、
私も学生の時ライダーだったんですが、
あ、そうですか、
よくありがち原付から始めて、
はい、
で信号待ちで止まってると隣でかいバイク来るじゃないですか、
はい、
劣等感感じますよね、
はい、
だんだんでかいバイク乗りたくなるじゃないですか。
なりますねなりますね、
はい、私も最後は7班まで乗ってたんですけど、
はいはいはいはい、
それと同じで、
甘み
もどんどんエスカレートするんですよ。
あ、もっと甘いもの、もっと甘いもの、
逆にちょっと食べても感じないから、
これじゃ物足りないっていう気分になるってことだ。
そうすると甘いに対する依存が出てしまうんで、
はい、
なんかのきっかけで例えばお菓子どか食いしちゃうとか、そういうことにな
ります。あるあるある、控えすぎて
そうですね、
ドカンってくるって、ね、反動っていうやつですかね。
それをだからあまりその要するに合成の甘いものに頼っていると、
はいはいはい、
そういうリスクが非常に高くなるんで、うん、本当はだから甘いものをそんなに食べなくても、
はい、
普段のご褒美で食べるというぐらいで、はい、済んでるのが理想なんですね。
なるほど、
うん、
なくしてしまうのではなくて、
ね、
その量や頻度というところでもっとコントロールできるようにする。
そうですね、だからお誕生日のケーキまで食べるなとか、
はい、
そういう問題ではないと思っています私、うん、はい、
あとは食べた後の問題ですかね先生。
そうですね、
うん、はい、口の中 ね、
そうですね、
きしり通るするなり。
そうですね、
はい、先生すごく勉強になりました。
あ、そうですか。
今度でも体内環境の話とかまた先生。
そうですね、できれば
これ聞いていいですか。
はい、
だから興味深い話がたくさんありそうで、
そうですね、今日もちょっともうね時間的に、
はい、
さっきもちょっとね合間でお話した例えば腸内の話だとか、
はいはいはい、
そういう話はすごく関わるんで。
本当ですか、
はい、
ぜひまたちょっとじゃあ時間作らせてください先生。
よろしくお願いします。
ぜひご相談
ご自身こそ、
はい、今日はノンの話ということで2つ目3つ目の時間、森永歯科医院院長の森永博樹先生をお招きしました。先生どうもありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。